皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。先週末から各地で大雨が降り続いています。特に1月の能登半島地震で被災した地域では、洪水や土砂災害による被害が出ているようです。本当に心配ですね。これ以上被害が広がることないようにと願います。それではこの朝もご一緒に神様の御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、このひととき、あなたの語りかけに聞いてまいります。この朝も御言葉によって私たちの心にあなたの御思いをお示しください。御言葉に励まされ力をいただいて、今週一週間の生活へと歩み出していけるように助け導いてください。またどうぞ今続いている大雨の被害からも人々をお守りください。御手に委ねて私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。これまで列王記から学んできましたが、この学びも今日も含めてあと2回で終わりにしたいと思います。今日の説教題は、御言葉に照らされてとしました。私たちクリスチャンには、神の言葉である聖書、御言葉が与えられています。聖書があるために、神様がどんなお方であり、神様が私たちに何を求めておられるのか知ることができます。明確な神様の基準が聖書に示されているんですね。もし聖書がなかったら、私たちの信仰は成り立たないでしょう。そういう意味で、聖書は私たちの信仰にとってなくてはならない重要なものです。今日は、南ユダ王国の16人目の王となったヨシア王の姿を通して、この聖書、御言葉について学びたいと思います。さて、列王記の学びも終わりの方に近づいてきました。イスラエルの民が神に背いてきた罪のゆえに、北イスラエル王国はアッシリアによって滅ぼされ、残されていた南ユダ王国も、結局はバビロニアによって滅ぼされてしまうことになります。先週は神に従う良い王であったヒゼキヤの息子であるマナセの姿に学びました。マナセは父親とは正反対に徹底的に主に背いて偶像の神々を持ち込んでそれらに仕えるということをします。悪王として知られています。その罪のゆえに、彼はアッシリアによって捕らえられ、牢獄につながれて、大きな苦しみの中に置かれましたが、その苦しみの中で、彼は主を呼び求めました。心からへり下り、それまでの罪を悔い改めます。その背後には、父ヒゼキヤの長年の祈りがあったと思います。その悔い改めによって、彼は奇跡的に助け出されてユダに帰ってきます。そして晩年は父ヒゼキヤが行ったように、ユダから偶像を取り除き、主への礼拝を再開しました。その後、マナセの息子のアモンが王となりますが、彼は残念ながら主の目に悪であることを行います。結局アモンは2年ほどで家来たちによって暗殺されてしまいます。そしてアモンの次に王として立てられたのが今日見ていきますヨシアでした。今日の箇所の1節と2節をお読みします。ヨシアは8歳で王となり、エルサレムで 31年間王であった。彼の母の名はエディダといい、ボスカテ出身のアダヤの娘であった。彼は主の目にかなうことを行い、父祖ダビデのすべての道に歩み、右にも左にもそれなかった。ヨシアは南ユダの16人目の王様です。彼は主の目にかなうことを行い、ダビデ王のように歩んだとあります。ヨシアはヒゼキヤのように最も良い王の一人として数えられています。日本語でヨシアと聞くと、良いという印象がありますね。しかし、ヨシアという名前には、聖書の元の言葉で、失望するとか諦めるという意味があるそうです。神が失望するというんです。なんだかちょっと不名誉な名前のようにも思えますが、これは当時のイスラエルの霊的な状況を物語っているようです。つまり、ヨシア王がどんなに主に忠実に仕えようとしても、この民は絶望的な状況にあったということです。すでに手遅れの状況にあったということですね。実際、ヨシア王の後には悪い王が続いて、50年ほどしてついに南ユダはバビロンによって滅ぼされてしまいます。そんな滅亡へと向かっていく悪い時代の中で、ヨシアは暗闇の中の最後の灯火のような存在となりました。22章から23章にかけて、このヨシア王が取り組んだことが描かれています。歴代史第2の34章、35章にも記されています。彼は8歳で王となりますが、若い頃から主を求め始めます。そして20歳の時にエルサレムにあった偶像の神々を取り除いて、さらにはかつての北イスラエルの地域にまで出向いて偶像を除くという大胆な宗教改革を実行します。そしてヨシア王の第18年、26歳の時に国を揺るがすような大きな事件が起こります。続いて3節から5節をお読みします。ヨシア王の第18年に王はメシュラムの子、アザルヤの子である初期シャファンを主の宮に使わしていった。大祭司ヒルキアのもとに登っていき、主の宮に納められていた金、すなわち入り口を守る者たちが民から集めたものを彼に計算させよ。彼らが主の宮で工事をしている監督者たちにそれを手渡すようにせよ。そして監督者たちは神殿の破損の修理をするために主の宮で工事をしている者たちにそれを渡すようにせよ。ヨシアは宗教改革の延長として壊されたままになっていたエルサレムの主の宮、神殿の補修工事を命じます。彼はその補修工事のために宮の入り口に献金箱を置いて民から献金を募っていたようです。その献金を主の宮に仕える大祭司ヒルキアを通して工事にあたる監督者たちに手渡すようにと初期のシャファンに命じたことが書いてあります。この金で修理のための材料を手配しなさいということですね。7節を見ると、ヨシアは工事費用の清算を求めませんでした。つまり、作業を行っている者たちを信頼して仕事を任せていたということです。続いて、8節をお読みします。その時、大祭司ヒルキアは初期シャファンに、主の宮で律法の書を見つけました。と言った。そして ヒルキアがその書物をシャファンに渡したので、彼はそれを読んだ。大祭司ヒルキアがその献金箱からお金を取り出していた時に、あるものを見つけます。律法の書です。これは非常に大きな出来事でした。律法の書とは、かつて神がモーセに与えた神の教えと戒めを記した神の言葉のことです。具体的には、旧約聖書の創世記から申命記に相当するモーセ五書と呼ばれる部分のことです。イスラエル人にとって何よりも大切な神の御言葉です。その律法の書が見つかったということは何を意味していたでしょうか？それが長い間にわたって行方不明になっていた。どこにあるかわからなくなっていたということですね。しかもそのことを誰も気に留めなくなっていたようです。私たちで言えば、聖書がない状態がしばらく続いていたということですね。聖書なしで信仰生活を守り、礼拝を捧げるような状況でしょうか。どれくらいの期間であったかははっきり書いていませんが、おそらく数十年、ひょっとしたら100年以上にわたって見えなくなっていたのかもしれません。歴代の王たちによって主の宮に偶像が置かれるようになって、主の宮に置かれていた律法の書がどこか隅っこの方に寄せられて埋まれてしまったか、そのまま忘れ去られてしまったようです。もしかしたら律法の書を守るために神様が隠されたということなのかもしれません。これは実に驚くべきことです。文字に記された律法がなくて、彼らはどうやって信仰を保ってきたのだろうと思いますね。祭司たちが口伝えで神の戒めを代々お伝えてきたのかなと思います。最初のうちはまだしっかりと伝えられていたと思いますが、時代を経るにつれて、少しずつ変えられたり、間違って伝えられたり、忘れられたりしたのではないでしょうか。ちょうど伝言ゲームみたいなものですね。口伝えで伝えられていくうちに、本来のものとは全然違うものになっていたということもあるわけです。例えば、日本のキリシタン信仰も、自分たちだけで260年潜伏している間に、本来のキリスト教信仰とは全く違ったものになっていたと言われます。当時、イスラエルはそうした状況にあったということですね。そんな中で、それでもヨシアは若い頃から主を求めていました。祭司たちから、あるいは、母親から教えられ、育てられ、主を信じてきたのだと思います。でも、律法の書がなければ、完全には伝えられていなかったのかなと思います。そんな時に、この律法の書がしばらくぶりで発見されました。その時いた祭司たちも初めて目にしたのかもしれませんね。さて、こうして発見された律法の書は、初期シャファンによってヨシア王に届けられて、彼は王の前でそれを読み上げます。11節をお読みします。王は律法の書の言葉を聞いたとき、自分の衣を引き裂いた。ヨシアはこれを聞いて、自分の衣を引き裂きました。衣を引き裂くというのは、悔い改めの行為を表しています。自分たちの罪を示されて、 愕然として嘆き悲しんだということですね。自分たちの姿が律法の書に記されている神が求める生き方からかけ離れたものとなっていたことを知ったのではないでしょうか。ユダの民も自分も神の戒めに背いて本来あるべき姿から大きく外れていたことが示されました。ヨシア自身、まさかこんなにも外れていたとは思ってもいなかったのかもしれません。ちなみに、罪という言葉には、的を外れているという意味があります。神様という的から外れているということですね。さらに、律法の書には、神との契約、約束が記されています。律法を守り行うなら祝福を、しかしそうでなければ災いを与えるというものでした。イスラエル人はこの神との契約を忘れて主に背き続けていました。それが今目の前にはっきりと示されたわけです。この事実を知って、ヨシア王はどうしたでしょうか？すぐに家来たちを呼び集めます。そして、このように命じました。13節をお読みします。言って、この見つかった書物の言葉について、私のため、民のため、ユダ全体のために主を求めよ。私たちの先祖たちがこの書物の言葉に聞き従わず、すべて私たちについて記されている通りに行わなかったために、私たちに向かって燃え上がった主の憤りが激しいからだ。主を求めよ。つまり、主の御心を求めさせます。主は我々に何を求めておられるのか、主の御心を尋ねようとしました。その命令を受けて、祭司ヒルキアをはじめ王の側近たちはフルダという女預言者のもとに行って御心を尋ねます。15節から20節にかけて、そのフルダが告げた神の言葉が記されています。彼女はユダの民が主に背き続けてきたことのゆえに災いがもたらされると告げました。もはや、災いを免れないということですね。ただし、ヨシア王に対しては、彼が主の前にへり下って悔い改めたために、彼の時代にはそれは起こらないとも告げています。これを聞いて、ヨシアは悔い改めの行動を起こします。23章の2節と3節をお読みします。王はユダのすべての人々、エルサレムのすべての住民、祭司と預言者および下の者から上の者まで、すべての民と共に主の宮に登り、主の宮で見つかった契約の書の言葉をすべて彼らに読み聞かせた。それから王は柱の脇に立ち、主の前に契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、命を尽くして主の命令と証と掟を守り、この書物に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民も皆この契約に加わった。エルサレムとユダのすべての民を集めて主の宮に登って、そこで律法の書、契約の書ともあります。それを読み聞かせました。皆で御言葉に聞いたわけですね。そして主に従って歩み、心を尽くして主の命令を守り、この契約の言葉を実行することを民と共に主に誓いました。御言葉に従うことを主に誓ったということです。その後、ヨシア王は誓った通りに律法の言葉を実行します。23章には、 その後彼が取り組んだことが具体的に記されています。忠実に律法に従うんですね。しかしそれはヨシア王が生きている間のことでした。残念ながらヨシアが死んだ後はまた悪い方へと逆戻りしてしまいます。そうした出来事がヨシア王の時代にありました。さて、今日の箇所にあるヨシア王の姿から、神の言葉である聖書、御言葉について教えられることがあるように思います。特に、御言葉の果たす役割、御言葉は何のために私たちに与えられているのかということについて、三つの点から確認をしたいと思います。まず、一つ目のことは、御言葉は私たちの姿を照らし出すということです。御言葉は私たちの姿を照らし出すということ。ヨシアは発見された律法の書に聞いて、自分たちの現実の姿に気づきました。神の基準が示されて、こんなにもずれていたと初めて知らされたわけですね。自分ではこれでいいと思っていたことがそうではないとわかりました。そのように、御言葉は私たちの心の思いも含めて、私たちの現実の姿というものを照らし出してくださいます。私たちは、御言葉の光に照らされて、自分の本当の姿に気づかされるのではないでしょうか。それは、鏡に自分の姿を映して見るようなものなのかなと思います。聖書を思い巡らしながら、ハッとさせられたり、心に示されることもあると思います。ヘブル人への手紙、4章の12節をお読みします。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くとあります。御言葉は生きている神の言葉です。神の前に静まって御言葉を思い巡らすときに、神様は私たちの心に語りかけ、大事なことに気づかせてくださいます。生きて働きかけるからですね。私たちの心にも鋭い剣のように入り込んでいって、心の奥深くにある思いもあらわにします。もし私たちの心の内に間違った思いがあるならば、そのことも照らし出して、間違いに気づかせてくださいます。二つ目のことは、御言葉は私たちの行くべき道を指し示すということです。御言葉は私たちの行くべき道を指し示すということ。ヨシアは律法の書によって本来のあるべき姿を示されました。それまでは御言葉がなくて人の言葉に聞いて、あるいは自分の基準で良いと思うことをやってきたのだと思います。しかし、神の基準である御言葉がこの時示されたわけですね。そして、悔い改めへと導かれました。そのように、御言葉は私たちのあるべき姿、行くべき正しい道を指し示してくださいます。ここで、今週の御言葉として挙げました、詩編の119編105節に目を留めたいと思います。お読みします。あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の 道の光です。御言葉は私たちの人生を導く光のようなものだと言っています。私たちの人生の中で暗闇の中に置かれて、どこに行ったらいいかわからなくなるような時もあると思います。間違った選択をすることもあるでしょう。そんな時、ここにあなたの行くべき道があると、神様は御言葉を通して私たちにその道を指し示してくださるのではないでしょうか。その御言葉の光に導かれて、行くべき道をまっすぐに歩んでいきたいと思います。最後に、三つ目のことは、御言葉は私たちを神の御心に従うように励ますということです。御言葉は私たちを神の御心に従うように励ますということ。ヨシアは自分たちの間違いに気づかされたとき、悔い改めて皆で御言葉に聞いて御言葉に従って生きることを誓いました。そしてそれを実行しました。ただ悔い改めて終わったのではなくて、生き方を変えていく、軌道修正をかけるということをしました。これに関連してもう一箇所聖書を開きたいと思います。テモテへの手紙第2、3章16節をお読みします。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と木の訓練のために有益です。聖書は人の思いや考えによって記されたものではありません。人の思想ではないわけですね。直接記したのは人ですが、神がその人に働きかけて、その人の個性をも用いて、神の言葉として書き記されたものです。それが神の霊感によるものということです。ですから、聖書は神によって与えられた誤りのない神の言葉なんですね。その聖書は私たちの心に働いて、大切なことを教えてくれます。間違いがあれば戒め、間違いに気づかせてくださいます。そして正しい方向へと矯正させるものです。軌道修正ですね。さらに私たちが成長できるように訓練を与えてくださいます。そのように御言葉は私たちが神様の御心に従って生きていけるように促し、励ましてくださいます。自分を正しい方向へと変えていく手助けをしてくれるものと言えると思います。ヨシアが律法の書に励まされて、それまでの生き方を変えようとしたように、私たちも御言葉に聞いて、力をいただいて主の御心に従うことを求め続けていきたいと思います。ただしそれは自分の意思や努力だけでできることではありません。私たちのうちに与えられている聖霊の助けが必要です。御言葉と聖霊の御声に聞きながら、私たちの行くべき道を歩み続けて参りましょう。それではお祈りをいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたは私たちに神の御教えであり、神の基準である御言葉を与えてくださいました。聖書は誤りのない神の言葉であり、あなたが御言葉を通して私たちの心に語りかけてくださることを信じます。御言葉がなければ、 私たちは自分の思いや人の言葉に惑わされ、本当に正しい道を見失ってしまうことがあることをヨシア王の姿に学びました。どうか私たちを御言葉の光によって照らしてくださり、常に自分自身の姿に気づけるように助けてください。もし自分の中に正しくない思いや間違った道を歩んでいるようなことがあれば、そのことに気づかせてくださり、正しい道へと軌道修正できるように導いてください。そのためにも日々御言葉に親しみ、私たちのうちに共にいてくださる聖霊様の御声に聞いていきたいと思います。どうぞ御言葉によって私たちの歩みを励まし、御心のままに助け導いてください。今週もお一人お一人の生活を守り、健康を支えてくださり、豊かな恵みによって導いてくださいますようにお願いいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。